後半戦です2週にわたってやっておりますけど、
モグラグラジオ第125回はなんと初の2週にわたったということで、はい、どうも
ドラムの人です
ホキチョウですということで、前回に引き続き、
はい、アートコア対談
第3のパラダイム、
そうですね、
が起きた後アートはどうなるのか、アート近未来予想図2 未来予想図はやっぱ2がいいよね。
じゃあ今日はここから入っていただきます
はい、太田です。
はい、じゃあちょっとね、前回のケツでちょっとそのギャラリーたるものとかは、そのキュレーションたるものがどうなるかとかいう話も出たんで、ね、
やってました、やってました。あと太田さん、純粋にドラムの人、わかんない、言ってることわかんないよとか言ってもいいんでね。
はい、
まあ、俺が何を問いたいのか、
いや、あと質問とかしてもらってもいい？
はい、失礼します。いや、でも先週の、うん、最後の方で宇宙さんが言ってた、うん、アーティストっていうものが、うん、まあ、今までキュレーションされ、うん、キュレーションとかをしてる人とかがアーティストって名乗り出す時代が来るみたいな、うん、まあ、ちょっと違うかもしれへんけど、うん、
プロデュース的な観点でやることが、
いわゆるギャラリストやったりとか、今までキュレーターとなん、どういう肩書きで動いていた人がやってる仕事っていうのをそのままの形でやるよりは、アーティストって名乗ってやった方がやりやすい、
プロデュース業みたいなことが必要になると。
まあ、だからものすごい簡単シンプルにそれを体現してるのは、みんなが大好きもしくはみんなが大嫌い村上隆っていう人がね、
はいはいはい、なるほど。
もちろん美術家もしくは最初は日本画から出てますけども、うん、あの人は立体も作るし、アニメも作るじゃないですか、
うん、
でファクトリーのシステムを取って、うん、自分は一応こうプロデュースをして指示を与えてるんやけど、基本的に全部丸 C 村上隆で出してると、
うん、
であの形に対して純粋にこうなんていうか嫌悪感を持つクリエイターっていうのは、はい、うん、おそらくその例えばピュアにアニメを作ってるアニメーターにしてみたら、
うん、
そんな片手間でやられても困る的な感じ、うん、でもアーティストは自由なんやから、うん、いいじゃないって、うん、村上隆史言う、これは絶対埋まらないっていうか、それでいいと思うんですよね、
うん、
で世界的にアーティストとして評価されてるのは村上隆なわけやし、うん、でもアニメ作ってる人たちっていうのはその道では評価されてるわけ、
はいはい、
だからこの状況がもっとだから
なんとなくあれだね、なんか一次産業にどんどん近づいてる感じするね、その絵を描くっていう行為とか、
うん、確かに、だから一回戻ってるような動きに取れんことも、うん、だからその
一時そのなんかね、それがアートだみたいなのに取り出されたけど、結局はまあ現象の、
うん、
一番最初の初期衝動で物を作るっていう行為、
うん、あとだからそのクラウド化による社会変化とかもさ、うん、なんかまあ社会主義と呼べんこともないからね、共産主義っていうかさ、なんか極端な言い方したら、うん、そういう側面が起こるかもしれへんやんか、その福祉を中心とした、うん、その要するに税金で、うん、まあ、弱い人を助けて、うん、金持ちからいっぱい税金取って、うん、割とこう均質化していく世の中っていうのは、まあ、20世紀的な資本主義者たちにとってみたら、うん、それはただの共産主義とかやないかいっていう、うん、でも確かにそういう側面は起きるかもしれへんよね。だからこう次のパラダイムで一回戻る可能性はあるけどな、戻るような感じがする可能性はあるけどね、
うん、
でもそれもさ、まあ、言ったらさ、流行とかファッションの流行とかもさ、
うん、
一周回ってきたりするし、
うん、
まあ、あのポール・マッカートニーやったと思うねんけどが言ってたように、一周回ってでもそれは螺旋状やから前のブームよりちょっとだけ上に行ってるっていうさ、
うん、
感じでのものすごいでかい形の一周回りが来るかもしれへんのはありますけど、
うん、どうなん でしょうね、
うん、納得いかないようですね。
うん、いや、その一周のパラダイムのこの大きな一周がどれぐらいのスパンを指すのかという、
まあ今まで
マヤ、マヤ歴的なぐらいのスパンなのかもしれないしね。あ、
でも産業革命から情報革命でいくと大体150年ぐらいですか。
うーん
150年ぶりのパラダイムですよね。
それぐらいのもんなんだろうかね、今回のそのパラダイムっていうのは。
うん、でもさ、
いわゆる僕たち大好き2013年12年、
うん、
的な。
いや、でおそらくそれはいわゆるさ、うん、大きい物語って感じじゃないだって、
うん、
今ちょっと150年ってこう自分で口に出してパッと思ったけどさ、150年ってさ、
うん、
つまりさ、前回を知ってる人間が全員消える十分な年代
わけやんか。だ
から人間の行動ってさ、うん、でもまあ情報だけがつながっていってるけどリアリティはないわけや、うん、そうなると今不満がある人が別を求めるってなったらさ、やっぱ右と左しかないんちゃうっていう気も今ちょっと一瞬したけど、うん、でマヤ歴とかっていうのは、うん、まあすごい夢がある意味あるというか、
うん、
あの本当に今までのいわゆる少なくとも2010年間のものが全く次の何かに変わるかのような錯覚があるけど、
うんうん、
でも人間、
まあ、ぼわーっと、
うん、せいぜい150年変わったらさ、うん、誰もいないんやから、もうその時点である種こう常にパラダイムが起きてるとも言えるかもしれないな、うん。
でもね、僕結構最近ね、歴史が好きな理由を言うと、
うん、
300年前500年前とかの歴史書に出てくる話で、
うん、
なんかまあ今とは全く関係ない頃の出来事のように思えるじゃない、
うん、
だけどいろんなものを複合的にこう見ていくと実は、うん、そこでその頃起こった史実みたいなものが脈々と続いて現在の今の環境とか、まあその当時の人は全部死に絶えたかもしれないけど、それがこの次の孫の代、何度の代、何の代によってずっとつながってる社会というものとかの端に今自分がいて、結局その歴史的ななるものが今にもすごい影響を与えていると、
うん、
でそういうものをが見えた時に、
うん、
えらいことになってるなと、
うん、いやただそれもあれなんですよ、うん、だからその脈々と伝わってるっていうけど、
うん、
それの記憶装置っていうのは、
うん、
それもテクノロジーによってて、
うん、
大昔、太古の昔っていうのは例えばさ、
うん、
それは歌とかで伝えてた時代っていうのは、うん、もうもはやその歌が途絶えてる民族の歴史っていうのもないわけやんか、
うん、
絶滅してしまうわけやんか、
うん、
でそのだから文字が出た時にかなりの記憶喪失になったけど、
うんうん、
でもやっぱり物が残ってなかったらやっぱりないことになってしまってて、
うん、
でもそのないけどそれ以前にもあった何かっていうのは別の形で残ってたりとかもして、
うん、
それはまあ解明されてへんけどあったんやなみたいな、
うん、
でもそれがさ、なんかそのなんていうのかな、こうもちろん積み重なってはいくんやけど、
うん、
まあ極端な話したらニコニコ動画の、
うん、
いわゆるアーキテクチャ、
うん、
っていうのは、
うん、
意図的にアーカイブが蓄積されへんような作りになってる
ん
ですよ、
う
ん、今はどうか知らない、初期はそれはよく言われてて、
うん、
要するにコメントがあっても、
うん、
時間が来たら、
ね、うん、
消えたりとか、
うん、
だからそういう時代になっていったら、
うん、
要するに今まではだから最大の記憶喪失っていうのは宗教とか、
うん、
国とか、
うん、
民族とかやったわけ、
うん、
それによってそこの宗教なら教えとか、
うん、
民族ならその民族の何か伝統みたいなもので伝達していったんやけど、例えばもう今田舎とか行ってもさ、祭りに参加する若者とかが超減ってたりとかしてさ、
うん、
今の人間のその思考するものっていうのはその蓄積されたものの上に乗っかって何かをやるっていうことをあんまり求めてないかもしれへんっていうのが一個あるかなっていうか、
寂しい話や
ね。寂しい話だけど、僕ここで一つ言いたいのは、僕あの中澤新一のアースダイバーっていう本大好きなんだけど、
うん、
あれは結局土地の磁場にその記憶があると。
はいはい、読んで
る。つまり縄文時代からの日本のその土地のそのまあ岬だったり、いろいろこうまあ神が宿るであろうこう。その島の形とか地形とか、
うん、
なんかあの谷とか、
うん、
そういうところにまあ、祠なりなんなり、
うん、
そういうものが生まれて、で実は今の現代の渋谷の絵だとか品川だとか、
うん、
あの現代の地図とそれを重ねると、実は今自分たちがなんかいろんなね高度経済成長でなんだって作り上げた文明の下地に、その当時の地形なりなんなりがまあすでにあって、で神社の位置が変わらないだとか、
うんうん、
そういうところにはパワースポットなり変な力があるように感じるとか、
うん、
森ができてるとか、
うん、
なんかあのいわゆるそういうことなんですよ、
うんうんうん、
で歴史のそのもう歴史も僕は地図だと思ってて、
うん、
で結局その下地が今あの端的に見たらそのあまりにかけ離れてるから、
うん、
あの繋がってないように見えるかもしれないけれど、
うん、
その下地が重なってった上に今の現代の、まあ、思想なり、
うん、
現実的なテクノロジーなりが重なっていると、
うん、
でこれはまあ土地にも言えてたりだからあると思うんですよ、
うん、
どんなに意識せずに生きてるようが、う
ん、まあ、あるんやけど、でもそれを、うん、が一回こう物語化されるというか情報化された瞬間に、今の人らの最も好む消費の仕方っていうのはそれをまあネタでパッと政治巡礼とか言って終わりみたいな、
うん、いやどうだろうな、どうなんでしょうね。
いやでもこれはでも
この先のクラウド化社会でもたらされるであろうそのパラダイムに関しても、
いやでも逆にでもクラウド化するってことは無限にネタが出てくるっていう、だからその人生を暇つぶしと考える人間にとってはこれほど楽しい世の中ではない
わけ。人生を暇つぶし、
だから今日はこのネタ行こうみたいな、
うん、
どこまでも掘れるわけやし、それこそその掘った先にはその祠につながって下の地図にまで行けちゃうわけよ、
うん、
情報化されてればな。だから それは多分なんかそのある種こう古いものとかその宗教的なものとかに畏怖を感じるとかっていう感覚がない、うん、ない感じっていうのもはどうなんだから、それはだからそのもの自体をそいつ自体が自分のものとして感じてないってことやんか、要するに。
うんうん
うん、だからこれだから
自分のものとして感じられるようになるのってすごい難しいのじゃん。
だからこれでだからちょっとあの孫さんと田原総一郎に戻んねんけどさ、
うん、
だからその孫さんと田原総一郎は教育に問題があるって言って、
うん、
その日本の教育っていうのは要するに丸抜とかで、孫さんがおもろかったのがさ、いい国作ろう鎌倉幕府みたいな覚え方すなよくないと、
うんうん、
鎌倉幕府が起こったのは1990数年ぐらいでいいんちゃうみたいな、それよりも
1100ね、
あ1100、それよりもその鎌倉幕府が起こった時に何が起きたかっていうのを感動を持って、要するにある種追体験することで、まあ要するに自分の記憶以上のものとして記録し、なんていうか記録しすることで、やっぱりその時代のこととかに対して主体的にこう考えがいくっていうさ、だ要するにそういう教育をしていくしかないっていうか、だから要するにネタ的に消費するっていうのは結局丸罰やんか言ったら。
うん、
だなんかこう答えがあって、
うん、
あとは選んで別に間違ってても死なへんわけだから、うん、ものすごいなんかこう回答なんていうの、採点のないテストみたいなさ感じが、うん、でそれが今なんか心地よいとされてるけど、
うん、
それではあかんのんちゃうとは思うけど、
よく今の話はよくわかんない
まあ俺も言ってて分からへんかったかもしれないけど
でも結局その頭を使うような、
うん、
その教育的なものは僕も必要だと思ってるんですわ、
うんうんうんうん、
で結局日本とかこれから30年とかを見据えたりした時にどうやったらこのね少子化進む日本が、うん、でも日本っていうカテゴリーで捉える必要があるのかもちょっと問題だけど、
うん、でもまあ一応でも日本独自のなんていうかそのアーカイブ内っていうのは絶対あるし、
ね、やっぱり違うよね。どんなにそのさあの
だってさっき言った
の中国13億、うん、インド9億で Facebook 5億Facebook を一つのその
国として考える、
ね、考えたとしてもやっぱりね
いや
どうなんでしょうね、うん、
だからそれはだからそのクラウドを使う頭さえあれば別に国境とか別に関係ないかもしれんけど、
うん、
でもそのアイデアの出し方とか、
使い方っていうかさ、
うん、それの求め方みたいなところに、なんていうか民族性とかが、うん、
それがその外国っていうか日本と別の国とかの独自性みたいなのが日本特有のものが出ればいいっていう話よ。そのための教育
だし、でもだとすると日本の独自性を誰によって捉えるようになっていくかっていうと結局風土だったりするわけやん、
うんうん、じゃあやっぱり歴史は大事や、
ね、もちろんそうだと
思いますよ。脈々と受け継がれるものをどうやって捉えていくか、
で何をよなんか自分が気持ちいいと感じているかっていう感覚っていうか、
うん、
なんか
思考の意味でな、
思考の意味 で
ちなみに、
うん、
あのもう一回資料的に産業革命に戻ると、
うん、
産業革命が起きて以降、まあ、日本においては明治維新以降、
うん、
教育の面で起きたのが義務教育っていうのが始まったんですよ、
ね、うん、
これはだからその今までは野村君が前半言ってたみたいに、
うん、
肉体労働であれば、
うん、
あの国が回ってたんで、その頃は別にあの
子供たちはな
別に教育はその仕事を覚えればよ
かった、うん、労働者としてもうなんか10歳ぐらいになったらね畑に出して、
う
ん、あの刈り取れさえすればよかったわけ、
仕事に必要な知識でよかったんやけど、うん、あの産業化されたってことは、うん、要するにそれを使える、
うん、
つまり今言ったみたいにクラウドを使える、
うん、
まあちょっとまた別なんやけど、要するに産業化を、
うん、
に乗り切れるやつを育てたんだから全員まず字が読めなダメやったりとか、もちろんそれは指示を与える側読めないのはダメなのは当然やけど、指示を受ける側も読めてないと伝達できひんくなってくるんで、うん、っていう時代が始まったんですよ、
うんうん、
まあ、これはだから国が国策でその時代に合わせた、うん、まあ、一個のスタイルやったわけで、ただでもその時の義務教育っていうのは結局そのなんていうか必要なものさえ、
うん、
その押し込みで与えてさえすればよかった、
うん、
だから工業とかって言っても、うん、その必要な情報って限られてるし、
うん、
そんな何でもかんでもなんか、うん、あの知ってないとあかんことはないし、まずその知ってる知識を使って何か新しいことを考える人間である必要はなかった。
そうそうそう、だから社長作り出すじゃなかった、
うん、
イノベーション的なベンチャー的なね。
そうだ、ただクラウド以降っていうのは、
うん、
それを独自で使えないと、
うん、そうそうそう、
あのイコール使えない人間になってしまうっていうことやから、
だからそうすると日本はその肉体労働するには賃金が高すぎて、結局まだそういうのが起こっていない地域と戦うには競争力がなくなると、
うん、
それで競争力がバーッと低いなると。
そう
だとしたらもう本当にあのベンチャーの頭しかないやつしか育てていかないといかんってことやん。
いや、もしくはだから別に起業しなくてもいいけど、
うん、
その今置かれてる環境をごくナチュラルに使えるやつである必要はあるっていうか、だからそれはその求めさえすれば、
うん、
検索しさえすればどこまでも情報、正しい 情報が芋づる式に出てくる世の中で、
うん、
まず何を知りたいかっていう好奇心と興味と、それを調べた果てに、ああなるほど今こういうことで、もしくは過去こういうことやったかと、
うん、
でそっからじゃあこういうアイデアしたらどうやろうっていうところにまで至る脳みそっていう、
うん、
ことやな。だからそれが別に起業しなくてもいいし金稼がんでもいいんだけど、
あ全然いいと思うよ、
うん、
でも僕だから逆に言うと、そのアーティストって何するかっていうと、
うん、
むしろそれをもっとその時代よりも先にどんどんやっていくようなことを考えるのがアーティストかなとか思うんだけど、
うんうん、
やっぱり、
うん、
アーティストたるもの、うん、
なるほ
ど、で結構そのなんだろうな、あの脳科学者の茂木さんの話とかも今回絡めたいんだけども、
うん
うん、
あのいわゆる彼がメインで研究しているね、クオリアっていうやつ、
うん、
いわゆるよくわかんないけど、その赤を赤と感じる感覚みたいなもんですわ。で、あの茂木さんがずっと提案してるのは、日本が世界とこれから、うん、あの戦っていくために必要なのはじゃあ何かっつったら、うん、そのクオリアを主体としたあの国家戦略みたいな、でクオリア立国を宣言しろと世界中に。
ちょっと分からへん、うん、
つまりその感覚的なるものがいかにその世の中にとってあの有意義で、まあイノベーティブなものであって、これからそのすごい引っ張りだこになるかと、
でそういう感覚的なものが、
そうだから個人がこれを良しとする感覚をとか、まあよく分かんないけど俺も、
でも
なるものをこう日本人が日本人独自でその感じるもの自体をまあ産業にしてまえと、
うん、
で これって結構そのクラウド化する社会の先で、まあ日本みたいな国が生き残るためにはっていうか、日本人向きだと思うんだけどね僕は。
それってあれか、なんか分からんけど、なんか今パッて思いついた例えっていうのが、うん、全然追ってへんかもしれんけど、要するにそれってものの考え方のオリジナリティっていうことなのか、なんか、
うんうんうん、
例えばなんかあのそのクラウド以前っていうのは、うん、要するに詰め込みの時代の教育っていうのは、
うん、
例えばファミコンでマリオやる、
うんうん、
これマリオをやるのは普通の状態、うん、誰しもがやるその農耕社会から続く、
うんうん、
でそこに大義林、裏技がめっちゃ載ってるやつを見て、
うん、
その裏技を試す、
うん、
それはあの既にある情報を、
うん、
でやってみて、おできたみたいな、うん、これが工業化社会、
うん、そうだね、うん、
で
そうそうそう、
ただ
いいよその、まあ、合ってる、
うん、ただマリオをね、例えば、うん、一歩も動かさずに、うん、あれ300秒やったかな、うん、時間来たら死ぬやんか、一歩も動かさずに時間来てててててててててって死んで、
うん、
なんか心臓麻痺っていうのがなんかこう考え、
うん、
なんかこう考え方の新しい視点の提示って感じ、
うんうん、
でも、
うん、
それは
死んだら終わり
よな、違うやん、死んだことを
そうそう
そう
そう、
そういうふうに表現するってことやん、うん、でも、
うん、
あれここまでは、
うん、
これはだからもしかしたらクラウド化以降必要な脳みそのありようかもしれない、
うん
うん、でも、
うん、
一個重要なのはここでアートが出てくるけど、
はい、
全部マリオなんですよ、
はいはいはい、
で、
うん、
ここでソニック・ザ・ヘッジホッグなり何でもいいけど、
うん、
別のゲームを、
うん、
提案する、もしくは作るのがアーティストなんじゃないかなと、
うん、なるほどね、
うん、いう抽象的な話なんやけど、うん、合うてるこれ、
いや合うてる合うてる合うてるか分かんないけど面白いいやでも結構そういうそういうとこですよ、
うん、
じゃあイノベーションとは何か、
うん、そうやな、
だから今ある当たり前に使ってるもの自体がまあ疲弊してきて面白くなくなってきたけれども、これを視点を変えることでいかに面白くするか、これがイノベーション。
そうそうそう。
だけどそういうことがこうこれからどんどんどんどん起こってくるであろうと。
多分20世紀後半は日本の文化の中心っていうのがさ、うん、吉本を中心としたお笑いやったやん、
はいはいはい、
で多くの場合なダウンタウンとかそうやねんけど、うん、視点の転換とかを笑いにしてたんやん、
う
ん、
そうだね、
でこれってのは世界でもな割と多分稀やと思う、
うん、
でこのセンスがデフォルトになってるから、うんうん、割とそのイノベーションとかクラウド移行の発想をそれちょっと歪償化してしまうようやけど、うん、言い方としてはなんか援用すれば割とそんな難しいことではないような気がするね、うん、
だから逆に言うと本当にそれをこう自由闊達にできるシステムさえ日本の中で作ってくれさえすれば絶対日本人っていうのは勝てると思うんだけど、うん、
面白いアイデアを吸い上げるシステムみたいな、
そうそうそうそう、それを社会として打ち出せ、でもそれはできないのがアホな政治家だったりするわけですよ、
うん、
せっかくの人材は別に新人ではないもんな。本当そうなんですわ。
だとしたらでもアートの世界っていうのはむしろ個人でそれを自由にやっていいって言われてる分野なんだから、
まあ、そうそうそう、
どんどんそれをねもっと
そうい
や自由にやっていいけど別にそこに何かこう手助けがあるわけではないから勝手にやれって言われてるわけ、
その方が自分の中で勝手に進化させれるから時代の先に行けるわけやん。
でもニコ動の職人とかの中によくそういうやつらがいっぱいいるんだけども、勝手なルール作って、
うん、
でもそれをこうやっぱり面白がる人たちもやっぱりいてね、
うん、だから問題はだからあれやな、政治家とか、
うん、
その最も大きいところを動かさなあかん人間たちっていうのは大義林も見ずに普通にマリオやってるっていうすごいやばい、まあ、一部大義林見てる政治家はいるけど、
うん、だからこれをさ、だから事前にこの手を打っとくことでもう次の時代になったらあのすごいあれになるわけですよ。
次の時代が来るのは次130年後やったっけ、
150年周期。
いや違う、今まさにあと来年再来年ぐらいでこのパラダイムが転換しようとしてる時期だから、
そうそうそう、その次じゃなくて、
いや
この次
だってその先の150年はだっていないから。
じゃあ一個、じゃあちょっと
うん、
もう一個もしかしたら、うん、起きるかもしれない近未来予想で、ノムさんに意見聞きたいんですけど、一個前のパラダイムの後、
うん、
世界的には何が起きたかっていうと、
はい、
まあ戦争ですよね。
そうですね、うん、戦争の時代でしたね、
うん、要するにそれはパラダイムが起きて、
うん、
一回ゼロになったところでに参加選手がむちゃくちゃ多い、
そう
ナンバーワンの取り合いをしたわけやんか。
誰がイニシアチブを取るかを争ったわけですよ。
そうだからパラダイムシフトが起きると一回焼け野原になるん
ですよ。そうです
もしくは焼け野原にしようとする、
うん、
なんかみんな、
そう
なんです
、焼け野原にしようとするっていうか焼け野原にならざるを得ないんですよね。
そう
だから結局だからこの南北戦争の話もそうだけども結局権力闘争なんですよね。
そう、もしくはその次のパラダイムだからこう先進的なものと前時代的なものが同居してる中でうまいことルール作っていかなあかんから、
うん、
その権力もそうやけど要するに馴染まなあかんわけよ、
うん、
馴染みのないものに馴染んでいく時の拒否反応っていうのが、
うん、
多分じゃあ次のパラダイムの直後に、
うんうん、
起きるとしたらそれはどういう形やと思う？
戦争は嫌やな。
ロボット戦争ちゃう？
戦争
やっぱりターミネーター的なロボット戦争ちゃう？でもそれはなさそうだね、
うん、
多分なんか前時代的な戦争はないと思うな。
宇宙戦争ちゃう？
いやそれはちょっと SF すぎる。
だってさ、
ちなみに宇
宙戦争どうだろうな。
ちなみにあの前回の産業革命の時に、
うん、
まあ、この150年間ナンバーワンやったアメリカっていう国は、
うんうん、
この産業革命ぐらいに南北戦争を起きて、うん、
はい、
つまりあのアメリカっていう国ができてる過程なんですよ、
うん、
だから
はい、そうですね。
まだこの時は要するに世界地図、
うん、
っていうか世界のパワーゲームはなかった、
ね、なかったね。
だからその後、まあ、もちろん権力争いはあったんやけど、今は地図があるじゃないですか、
うん、
もちろん、しかもその地図がだいぶ変わりつつあるじゃないですか、
うん、
中国が1位になろうとしてる状態で、う
ん、世界地図もなんかちっちゃくなってきたよね。でも
なってきた。だからおそらく、
うん、
現行のパワーバランスっていうのは、
うん、
ちょっとずつしか変わらへんと思う。でここで首の取り合いとかはないと思うから、
今もうそれをこの地球の小さい規模でやってもね、
うん、
なんか損しかないっていうか、
うん、
地球的にはあんまりなんかね利益ないですよね。
あと、まあ野村君が前半の ラジオでも言った通り、産業革命のパラダイムシフトっていうのは筋肉の延長やったから、
うん、
それはつまり力やし、
うん、
それは武器にも変化するから、
うんうん、そうだね、
当然だからその戦争に生きやすかった
けど、そうだろうね、
次はだから頭なわけやん、うん、ってことは、しかも民主主義以降のパラダイムやから、
うん、
もっと個人レベルな戦争に近いような何かが起きる、
うんうん、じゃあ個人個人が戦争し始めるのか、
いや潰し合うの、
もしくは
潰し合うというか、
うん、どうなるの、もっと個人のなんか、
個人で
大きなそのなんかカテゴライズなりその国家的なあれの中にいるというよりも、
うん、
結局個人それがどうかみたいな、う
ん、だこれはだからめっちゃあれやん、なんだか SF 的な想像力を借りると、
うん、
まあちょっと極端な話すると人類補完計画的な方向性に対する個性の、
うんうん、
個性っていうものの、その拒否反応
で、さっき言ってたクオリアっていうのは何かっていうと、結局その個人で感じてる感覚っていうのが、うん、他者とは相入れないっていうもう物理的な話なんですよ、
うん、
これ僕がなんか2年前ぐらいにここで固定した時に自分のなんかパイオン理論的なものなるものを提示した時にも言ったんですけど、うんうん、結局そういうことなんですよ。
そういうことってありがたい。いや、
本当にそういうことなんですよ。
個人を相入れない。
だから
でもパイオン理論っていうのはさ、個人を相入れないんじゃなくて自分っていうものを中心に考えた時には何それを表すために
中心じゃないね。
中心じゃない。
中央やね。
中央。
だから
自分と他者がそれぞれの極点にあって、
そうそうそう、
その中心になるものが存在しているっていう猿だからパイオン理論。これはだからクオリアともまた違うんだけども、
だからドラムの人の油絵っていうのはグリッド上に
自分の
顔と兄ちゃんの顔を交互にグリッドで描くことで、うん、その中央へだ中間、
うん、
だあれはどっちでもない、
どっちとも同じ距離感っていうこと、
同じ距離感というか、うん、そうそう、それのまあ中間地点でしか捉えるもの、
まあ、ものっていうものの本質っていうか、ものっていうものは現れてこないっていうことな
んだ。っていうか本質は両極にある、
うん、だから私が言った中心っていうのはその部分、うん、
でそれはドラムの人の本質じゃない、逆サイドの本質の本質でもなくて、だからそこにあるのはものすごい純粋な、
うん、
純粋なこの2人の間の
存在っていうものなんじゃない、存在するっていうことなんじゃない、
うん、存在するってことなんだけども、うん、でなんか結局そのクオリアっていうものを調べるというか話に出てくる、絶対その赤色とか、うん、リンゴを見て赤いと思うみたいな話がよく出てくるんだけどさ、
うん、
結局この赤いの赤は奥さんから見たら青かもしれないんだ、
はいはいはい、う
ん、だけど言葉上は赤と認識し合ってるから言葉、うん、会話成立するんだけど、
はいはい、
同じ赤であると認識してるのを証明することはできないわけ、
うん、そうね、
でこれを入れ替えることもできない、
そうそうそう、
でこれはその孫さんが言うマイクロチップが今の1000倍なり何なりになって、うん、その全て そのコンピューターの解析が、うん、人間の脳の解析を超える時代があと30年来ると、
うん、というかもっとシンプルに言うとさ、要するに、うん、 自分の頭の中の外部化が進んだことでさ、うん、要するに俺の赤を、
うん、
やと思うものをデスクトップの中から選んでそれをネット上に公開してノムさんがそれを見た時にあ俺の赤よりちょっと明るいって思った時に初めて俺の赤とノムさんの赤の違いっていうのが具体的な形として出るわけ。
それ起こるかな。
いやそれの時代よ。それがだから今太田が言ったこの中間のいわゆる本真の本質っていうか、だから正解
自分だからでそうか
本質っていうか存在やな。
コンピューターがもし人間の脳の容量を超えるだけの計算ができるようになったとしたらそれは可能となるわけか。
ただでもそれはそんなに容量いらんと思うんだけど、だからそのコンピューターがその容量をめっちゃオーバーフローした時に起こることっていうのは、
うん、
あの僕すごい読みかけやけど、うん、東博樹 の小説、
うんうん、
何だっけ
この間出したやつ、
うん
うん、まああるんですよね、
うん、小説の設定の通り、うんうんうん、あのサイト、
うん、
世の中のサイトの 95% ぐらいは誰も一人見てないっていう世界、うんうん
はいはいはい、まあはい
はい、クォータムファミリーです、
うん、
つまりだからあのコンピューターがオーバーフローしたら
、うん、
逆にそれは人間にとってはあんまり意味のあるものじゃなくなる可能性はある、
うんうんうん、
だからその的確に使っていけばいいんだけど、うん、だからあんまりそのなんていうかコンピューターの進化っていうより、
うん
人間の意識の変化が、
そうだね、人間が追っつかないと結局何にもならない気がするよな、うんうん、
でもだからさっき言った
すごいねって終わって
しまうどうやってでもそういうことだよね、う
ん、でも逆にだからそのリンゴの色の変化がな共有できるような時代っていうのはな、
うん、
逆に言うとだからそのオリジナリティが限りなく薄れていく時代になっていく可能性がある、
ね、逆じゃなくて、
うん、だからクリエイティブの世界においては要するに正解がさ、
うん、
出てくるっていうことはさ、つまりだから作家性が減るってことだ。だから俺がそのピクサーのアニメに唯一こう物足りなさを感じる部分、完璧やし最高やし、
うん、
めちゃくちゃ気持ちいいし、今までの映画史を映画 あのアーカイブをものすごく分析してて素晴らしいんやけど、いびつさに欠けるっていう か、
うん、
だか それはだからこうだからといって意図的にな正解がある世の中でな意図的にいびつさを出していくことほどな俺は寒いもんはないと個人的に思ってんねやから、
うん、
もちろんそういうやつ出てくると思うけど、
うん、
それは難しいね。だからそのちょっと足りひんぐらいの方が自由やったりするっていうか
難しいな、
うん、そうなって
選択やな。
だクリエイターっていうのがもしかしたら
だって社会の世の中的には全部それ使っていいよっていう時代が来るわけだからね、
うん、
どこまで俺はそこまでしか使わないよっていう選択が求められるというか、
うん、だから技術がいらなくなっていくとしたらな、
うん、
テクノロジーが進みすぎて、
うん、だからその思いのままのビジュアルを思いのまま再現できるとしたら、
うん、
絵描く必要ないやん、
うん、
ほんまに。
そうなんですよ。
でそれはさ、その人の脳みそをそのままのビジュアルの部分をそのまま抜き出すっていうことやし、うん、それは多分いずれ可能になるやん。
なるのかな。
おそらく、
なる
だろうね。
それはな、
それはなビジュアルとしてはなすごい面白いと思うんやんか。
外部装置にそれを託すことができるようになるし、
うん、
ここにペットもチップみたいなの、あのピップエレキ病みたいなの貼っちゃえば、
その人が考えている形みたいなのが出てく
る。もうそっちの外部装置のパソコンの方で、
そんな
人間よりも処理速度が速い。もう
だからめっちゃさ、もう今の時点でさ、よく言われることやけどさ、うん、人間はあの一生のうち一冊は絶対小説書けるっていう言うやん。だから要するに自叙伝を書けば面白いねんか、それ。だって自分以外の他者の人生がそこに書いてある
から。なるほど、うん、
でめっちゃ簡単に言うと、全員がそれすればな、
うん、
1日1人のその小説読むだけでも、うん、もう死ぬまで飽きひんで。
なるほど。
何億日って消費できる、それで、うん、で多分それをこうテクノロジーによって、例えば文体とかチョイスしたりして、よりこう空気感まで才能がなくても組み合わせだけで作れるようになったとしたら最高やん、それで。
でもそれ
最高かどうか分からない。
最高じゃないよ全然。
誰が消費するんだろうね。でもそれ
そう、その問題もあるし、そこの時にだからフィクションだな、だからその生み出すことの必要性が残ってるかどうかに、なんか、
うんうん、どうなんだろうね。
クリエイターがいらなくなるっていう
未来、その未来って楽しいかな、うん、楽しいっていうか、いい未来なのかね。
そうだから、ね、分からん。だから楽しさを求める人にとってはいずれ飽きるけど他のものが欲しくなるけど、今どうです、だってそんなさ、
うん、
楽しさとかをさ、うん、普通に真剣にな、それについて真剣に考えて求めてな、
うん、
生きてる人間ってどんぐらいおると思うっていう話でさ、
うん
ね、
うん、そうね、
だって別にさ、サラリーマンの人らってあれで正解やと思ってるわけよ、うん、俺らの目から見たらな、うん、まあ申し訳ないけど楽しいように思えへんし、うん、っていうところもあるわけよ。
哲学に入ってくるね、仏教観というか、なんかそのこの生を持ったこの60年か80年か知らんけど、
うん、
その時間がとは何ぞやっていう話になっていくんでしょうな、うん、これ。
そうだから何を大事に置くかやけど、うん、何を大事に置いたところで気ぃついたら年取ってるわけやから
さ。で人は誰しもが死ぬと。
そう、
死んでまたなんかようわからんけど、うん、だからこの生きた時間を自分が得たものっていうのは何だったのかと、うん、
すごい何を
偉い話になってい
くな、納得できるかどうかみたいな世界もな、それ、
うん、
まあ、何が面白いかについてずっと考えて、死ぬまで考えていれる人になったらいいんじゃないですか。
そりゃ考えるよ、俺たちはアーティストなんだ
で、俺はだからあくまでもそれは俺の中の世界に答えがあると信じてるタイプなんで。
いや、それでいいと思うよ。
次世代の象徴主義
ちょっと自分で書いてある、
次世代の象徴主義の側で俺は。
新古典主義とかじゃないの、ね、分からんけど
いや、新古典古典じゃないんやね、だから、うん、でもそういう風に言って自分の 中にある主題を求める時点で古典やねんけど、まあその俺もまた外的な環境の変化とかによって規定されてるっていう、まあ光学機動体的なぐらいの、
うん、
社会性とか他者性はもちろん持った上でですけど、ね、
でもあとこの数年間っていうのは本当でもちょっと興味深いよね。どこまでいけるのかは僕はちょっと楽しみなんですけどね、
うん、ただでもやっぱりね、もうこうなってきたら、うん、残された可能性は少ないから、うん、見てるだけじゃなくて爪を研いでいかんとあかんなと思いますけど、
そりゃそうですけどね、うん、だけどなんかこれでちょっと日本みたいな国がなんかああいう政治みたいなことで遅れを取るっていうのは悲しいなと思うんですよね。
うん、まあね、
なんか食ったらないことで、
まあでもおっさんらはもうあれでしょ
なんでかな
って、なんか新しいさ、ね、内閣とかできたんでしょうね。な
ていうか、だからもうほんまキックアス見て頑張ろうぜって話ですよ、うん、
なるほど、
うん、
どうですかね、伝わったんですかね今日の。
わかんないですね、僕は面白かったですけどね、
このラジオ。これがこの朝にアートカー耐えたんです
よね。アートカー耐えたんです
ね。でしたね、
うん
うん、まあ、そうね、こういう話をね、
前回と合わせてお楽しみください。
2週に分けたのは、うん、一気に聞いてもらって飽きるより2週に分けて40分ずつ聞いた方がまだ聞きやすい。
で、飽きた方がいいか、
うん、
結局飽きる。
まあ、もしよかったらご意見ご感想など。
そうですね、そろそろ欲しいですね、1500人もいるんだったらね。
ていうか、ぼちぼちアートコア対談、もしかしたらこっちの方向にシフトするかもしれへんからね、マジで。
いや、もうがっつりいきますよ。
だから難しい質問とかされても僕ら勉強して、もしくは感性で答えるんだ
よ。全然答えれますよ。
ぜひね、そういう感じでこの議論に参加していただきたいなと思いつつ、うん、門戸は開けてますからね、
うん、はい、
う
ん、
ということで
後半にというかエンディングに続きます、は
い、どうもありがとうございました。
エンディングです。
はい、ちなみに俺今日誕生日ありがとうございます。
マジですか。
はい、やってください
ね。ふけたな、ふけたなということで、じゃあ
ドラムの人さんから
2月の第2週ですね、
はい、2月10日ですね、
はい、ということで、フォレストリミットからの告知をしますとですね、2月はかなりフォレスト的にはもうイベント目白押し。
あ、そうなんですか。
結構今年あたりぐらいからやっていくぞという流れが来てまして、う
ん、はい、
もう、終盤になってしまうんですけれども、先週のからずっと松江哲明という映画監督がいまして、
はい、
ドキュメンタリーの、
はい、
彼の企画がずっとこの1週間続いてまして、あと2日間あるのかな、
2日しかないんですか。
そうですね、
12日までですか、はい、13日はやらないんです。
最終が11日金曜日ですね。だから明日までだな。
明日までですね。
はい。で、これは松江さんの DV という前野健人さんのライブを収めた DVD が発売されるのの、まあ、先行イベントみたいなことをずっとやってまして、明日最終日であります。
はい。
そして、そこから、その次の週ぐらいからは、いろいろ、ケーボンさんとかが出るイベントだとか、ずっと楽しみにしてた、まあ、DJ の方が出る、二見博さんですね。ね、ハウスの DJ の方が出るイベントとか、ありつつ、その最終2月の後半からは、カラーガング。
はい。
ソントンの友達仲間でありますカラーガングの、展示&イベントがフォレストでは後半ありますと。
あ、
3月また、はい、なのでぜひチェックして遊びに来てねと。
はい、ということでモグラグのインフォメーションお願いします。
はい、2011年3月3日木曜日から3月27日27日日曜日まで、はい、カオスラウンジボリューム3です。
はい、もうすぐですね。
もうすぐですね、
はい、うん、
じゃあ細かい出演者は例のごとく来週、
はい、
全部読み上げやりましょうか。
あ、はい、チェックしておきます。
はい、
個人的にはないんですか。なんか
あれレセプションバーで言った方がいいじゃないですか、カオスラウンジ。
あ、3月5日土曜日はレセプションパーティーです。
はい、
18時からになりますので。
はい。
いやでもまあその前に3月。
今年は何を焼こうか。
何を焼こうか。3月3日もね、うん、おひねさんやって
る。そうやね。
まあね。
奥ちゃん個人的にないの？
個人的にはね、うん、ないね。
今年の抱負。
あ、今年は、まあこの流れ、今回の流れで、
うんうん、
まあ、海外で何かやる
っていう。海外？
はい。
おー。
絶対やります。
おお海外だそうですよ。
ね、
英語勉強しないと。
英語勉強します。
英語なのかな。
英語と、まあ今はもう一個西洋美術なんですけど。
エスペラント語ってどうなの。
エスペラント語って言った感じで。
エスペラントなんだもん。じゃあエスペラントどうですか。
今年はね、僕ね、32歳になったんですけど。
あら、あらあらあら、おめでとう。
勉強の年ですね、今年は。
うん、そうですね。僕も最近そういう感じになってきますね。
はい。
僕ユーキャンで資格取ろうかな。
シャバいっすね。マジっすか。
頑張ってください。
あとはちょっと最近はまあ個人的には、はい、4年ぐらい前から積み残しで残してる漫画をちょっともういい加減書こうかなと。
もう4年も経つんですか。
はい、やりましょう、やっていきましょう。一個一個消化していきましょう。過去の憂いをね。
そうですね。はい。
ということでね、要注目ということでよろしいですか。
はい、まあもうちょっとしたらおもろいことも報告できるかもしれないんで。
そうですね、
はい、
3月展示始まりますので、はい、ぜひモグラガレージの方に足を運んでください。
はい、はい、ということでドラムの人とはまた来月ということで、
はい、よろしくお願いします、
ね。はい、ということでモグラガレージボリューム125でした。
はい、どうも、また来月。ありがとうございました。
ありがとうございました。Right.